竹新思考有録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
どうも
よろしくお願いします、
は
い、
こんにちは、
はい、まずニュースが入ってきましたのでお伝えします、はい、東京都は今日新型コロナウイルスの感染者が新たに667人報告されたと明らかにしました。重症者の数は43人でした、うん、東京都は今日新型コロナウイルスの感染者が新たに667人報告されたと明らかにしておりまして、重症者の数は43人となっています。ニュースをお伝えしました。
先週から130人ですよ、
うん、そうですね、
なんか毎週100人から150人ずつ増えてるんですよ、うんうんうん、なんかちょっと 大阪みたいに急激なのもあれだけど、うん、なんかじわじわじわじわ来てるのはちょっと嫌ですよね。気分が悪いですね。特に
そうですね、ね、あの新型は重症化も結構多いんですよね。
多い、それに若いというか、うんうん、はい、うん、高齢者だけじゃないみたい ね。
感染力が強い、重症化する速度が速い、うん、重症化率も高い、うん、そして10代20代若い人に感染するケースが多いという特徴があるみたいですね。
収束するっていうような形で進んできたから、あれだよね、そのベッド数なんかもそんなにちゃんと増やして、人もそんなに増やしてるっていうか、いないっていうかね。
そう、そんなにっていうか、大阪は過去最多で、うん、もう満杯でしょ。
そうなんですよ。
で、大阪前の第3波の時も無策で、うんうん、あの病院や重症化の範疇に入んないで死んでいく人が大半だったんですよ。で、今は多分もっとすごい状況です。僕ね、腹立ってるのは、あの維新、うん、あの見回り隊とか行って、はい、マンボウで飲食店回ってるじゃないですか、うん、だったらこんなに若い人、40代50代も重症化でさ、うん、人工呼吸器受けてるような状態で、うん、それで今までもちゃんと病院で見れないで死んでいく、亡くなっちゃうわけでしょ、はい、それをどうするかで、そういう人員なんか割く暇あるのかよって言いたくなるよね。だ、僕はちょっとね、うんうん、あ、おかしいなと思うのは、特にあの安倍さん以来、あの国会で追及されると逃げ始める、首相が、うん、でアメリカ行ったりするっていうのが、うん、多くはね、うん、まあ、あれで野党議員で江田健司とか尾辻かな子とか宮川新とか、うん、結構厳しい追及してたんですよ、うんうん、テレビは絶対放送しないですけど。
そうですか。
放送しないですけど、うんうん、まあ、ほとんどあの菅さんは何も答えられない状態だって、うん、でしかも嘘つく、これも安倍さんの時と同じ。例えば学校や保育園で、うん、で今あれじゃないですか、あの変異株でイギリス株 501Y は、はい、まあ、イギリスも、うん、あの全国学校閉鎖ですよ、うん、フランスも全国学校閉鎖なんですよ、うん、子供がどんどんやってるんですよ。で、ところがエビデンスがないとか言って、うん、やらないっていう答弁だったんです、うん、ところが実態としては大阪では17校学級閉鎖が分かったんです、学校閉鎖は、うん、っていうことは嘘ついて隠してるんだよ。やるべきことやらない、うん、でオリンピックやるために緊急事態宣言を100日の中で、うん、あと100日の中で緊急事態宣言出せば、はい、うん、世界全体がもうできないっていうメッセージを送ることになるっていうことで、うんうんうん、緊急事態宣言出さないわけです、うんうん、じゃあマンボウでいいのかって言ったら、ステージ4とか言ってもう医療はダメだし、いろんなところでできないわけでしょ、うん、でできるのは時間、飲食店の時間短縮を、うん、あの強制したり、あの保証金出したりとかいうのができるのと、時間が1時間早まるだけじゃないですか、
ね、あれ菅さん答弁でさ、うん、その飲食店の時短するとかなり効果があるとかってはっきり8時から9時、9時から8時にするの、そんなことさ言っちゃったりとかして、
いや、それこそエビデンスがないじゃん。
そう、だからおかしいと思っちゃって、
しかもあれでしょ、尾身茂さんがあの、うん、感染症の分科会出てきてさ、何を言い出したかって言ったらさ、指標を作り直すとか言って、もう何を言ってんの
今さら。
今さらっていうか、第2波の時もそうですよ、あの8月7日でもうピークアウトする頃に、あの今のステージ4とかね、4段階の指標を作って、でそれで今ステージ4なのに、マンボウで緊急事態宣言出さないじゃん。何がサーキットブレーカーだ、もう遅いじゃない。
同じ緊急事態宣言を一回やめたのをもう一度出すっていうことになると、こう今までの政策がどうなんだって突っ込まれるのが嫌だったりするので、
それだけで
まん延防止と重点措置っていうふうにしたのかなっていうふうに勘ぐっちゃう。
いや、そう、勘ぐっちゃう。だから第4波はもう発生している大阪、病床はもう満腹なのに、間抜けのマンボウっていうのはどういうことなのか。っていうことですよね。
あと大阪は過去最多を更新してて、もう医療状態が逼迫から崩壊に近づいてるところで、そのまん延防止っていうのはちょっと皮肉ですよね。
その状態でかつこれからは指標作りですって指標を作り直してさ、なんか言ってるだけで、じゃあ変異株 100% 検査してるんですかと、この重症化っていうのは本当に501Y だけなのかっていうね、フィリピン型、南亜型ね、ブラジル型、あるいは E484K みたいな、いろんな変異があるわけじゃないですか。で、それが入ってたとしたら、我々が取るべき対策も、非常に重症化が厳しいとか、死亡率が高いとかいうことになっちゃえば、このなんてワクチンの効き目も、こう、なんていうか、効きにくいような変異もあるって言われてるわけだから、対策が取れないのに、もうちゃんとした 100% の検査はしてないし、それからエピセンターになってるような、まあ、新宿とか大阪なんか、もう空レベル の陽性率とか感染者検査数っていうのを発表してないわけですよ、これじゃダメじゃん。あの一番感染集積地が徹底検査できないし、保育園や学校の定期検査なども何にも言わないで、まだ間抜けな責任逃れで指標を作り変えましたみたいなこと言ってて、それテレビで平気で流してて、こんなことやってていいんですかとかね、見回り隊が出てるって言ったら、あなた病院がもう破裂状態になっていて、今まで以上に病院でも死ねないんですよと、一体そのためにどうやって人が走り回るんですか、それやらないでこんなことやってていいんですかって、そういうことを言うメディアが一つもないってことには僕はびっくりする。で特に、ま、NHK の大阪のやつだけはまあまあ良かったのは、ちゃんとあの重症化病棟も含めて取材してる、そういうのあったんです、大阪の女性記者がやってて、それはすごく良かった。40代50代もその重症になってるとか、でこのまま行くと病院も入れない状況になってるとか、家族と医者たちが家族とも接触できない状態で、対処してるとかいうのを全部見てるんですね。それでそれを報道してるんですけど、僕はやっぱり
だね。でもあのちゃんとした事実を伝えてほしいっていつも思いますよね。それと事実に対して、それに対してこういうあの計画性を持っているってことを言ってほしいよね。
そう、それをやっぱりメディアってまあいろいろ飛ばされちゃったり、いろんな、まあ、忖度をせざるを得ない状況になってる中でも、一生懸命やってる人が地方局とかいろんなところにいるんだっていうことはね、僕は逆に言えば、なんとなくほっとしたというか、頑張ってる人いるんだなっていうのは思いましたけど、なんか、あの、マンボウじゃ足りない攻めの検査みたいなことをずっと言ってきたんだけど、なかなか守りの検査の方でさえ、高齢者施設の定期検査っていうのをやるやるっつったけど、全然どこでどれだけやったのか全くあれですよ、公表されてないんですよ。3月末だからもう終わってるはずでしょ、3月末まで3万件やるとかなんか言ってたじゃないですか。全然出てこない。世田谷方式ではっきりしてきたのは、無症状者でもスーパースプレッダーみたいな人がいるとか、やったところでは集団感染が起きにくくなってるとかいうのは結果はっきり出てるのに、それをやらないっていうのはどういうことなのかとかね。だから僕は、あの学校閉鎖っていうのがフランスやイギリスで起きたように、今大阪でも学校閉鎖が実は17件も出てるっていうのを初めて知ったんだけど、あのそれを考えたらやっぱり保育園学校の定期検査しないとダメだよね。なんでかっていうと、無症状じゃない、結構多いんだよ、
で無症状なんですよ。
で家族内の感染みたいなね、ことがすごく起きてるわけじゃないですか。そうするといわゆる保育園や学校で感染しちゃって無症状で、それはうちに帰ってきてそのまま おじいちゃんおばあちゃんがこう抱っこすればそのまま感染しちゃうわけでしょ、うん、両親だってそうなるわけじゃないですか、この変異株だと、うん、だからやっぱり少なくとも生徒たちをやるのは難しいとしても、職員レベルでサンプリングとしてね、モニタリングとして、うん、定期検査をやって、うん、大量に発生しているのを防いでいく、うん、そうやらないと、うん、感染が症状がない感染で若くて元気で見えにくいやつがバンバン広げちゃうっていう可能性があるんだよね。
最初に冒頭でおっしゃったその見回り隊っていうのはどういうね、
そう、
人員を使ってるんだとか、それから今日の新日刊スポーツは小池さんは東京に来ないでっていうふうに言ってるんですけど、うん、これはどう思います？東京命令ですか、何ですか。
いやだからマンボウだからおかしいんですよ。関西圏でも大阪なんか本当言えば、うんうん、地域間の移動しちゃダメですよ、うん、兵庫も510人だから、うん、今日、うんうん、これも過去最多ずっと続けてるから、
うんうん、いやでも東京300万人が都内に通ってきてるわけでしょ。こう
事実上できないですよね。
来ないでっていうのは何かに基づいてただのお願いなのかもどうかよくわからないんですけど、
だから、うん、この間も1年オリンピックに全部足を引っ張られて検査しないで被害を小さく見せようとして、だからこの間見てるのはその何だろう、オリンピックをやるためにその緊急事態宣言や対策ができないみたいに、対策の方向性がないのに、法律的な根拠がないのに、じゃあ来ないでくれとか、ね、地域間で移動するなって言っても何の効力があって何の政策なんだかはっきりしないですよね。
俺は何で言ってるのかもちょっとなんか何に基づいて言ってるのかもちょっとよく分かんないん
ですよね。いや、そうですよね。
それと今菅さんがアメリカにいらっしゃってますけども、これいろんなこと言ってるけどもちろんワクチンのことも話しますよね、
うん、いや話すけど、うん、これあれですよ、 OECD の中でほとんど最下位に近い方ですよ、
はいはい、だからそこをなんか言ってくるんじゃないか。いや
だみんな覚えちゃいません、うん、安倍さんとか、うんうん、菅さんは、うん、これまで対米外交で一生懸命やってきたんで、うん、ワクチンを確保してますって言い続けてきた、
言ってました、はい、
そういうのなんでオリンピック前までなのに人口の 1% 未満しかない国、うん、で今行くじゃないですか、はい、でも6月以降もらうんだけど5月にはアメリカではほぼほぼ全員打ち終わった後のあまりの16本があるわけだから、うん、それくれってお願い言ってるんですよ、
うん、まあそうなんですか。
そうですよ、うんうん、だから要するに他のファイザーから言えば、うん、もう全部一応打ち終わったのを余ったやつをとにかく高い値段で売りつけに行くわけです。最初に
はこれだけ来る予定だったっていうのが、うん、なんで入ってこなかったんですか。あれは
ちゃんと証書で約束してなかったから、
してないし交渉もしてないからです、うんうん、
ただこう確約みたいな何かを取ってたからってそれに基づいてるだけで書類も何もない。
そうそうそう。で河野大臣はあれでしょ、日本は死者数が少ないからって嘘ついて、だから来ないんだって EU 関係者から聞いたって言うんだけど、全くの嘘つきでしょ。
ねえ先生、だけどさ、1年経ってだよ、まださ手洗いとマスクって言われてさ、人々のさその意識代を意識を頼るってさ、どういう国なの。
ちょっと異常だよ。
そうだよね、
異常だよ。だからワクチンを、うん、自分たちの国で作れなかった原因は何かから始まれば、うん、3年前、うん、RNA ワクチンを開発していたイカケンの石井さんの研究費は、うん、そこでブチッと切られちゃったわけでしょ、うん、そこで加計学園にはお金が出てるわけだ、何百億で
全部つながってるよね、学術会議締めとかもね。
そうそう、でワクチンをこの状態で大量に接種するときにちょうどオリンピックとバッティングするじゃん、
う
ん、
そうですね、この状態でいったらね、
うん、それ大混乱になっちゃう可能性だってあるわけでしょ、う
ん、ワクチンが問題になってたときに、うん、先進国でワクチンの争奪戦が始まってそれはいいんだけど途上国に行かないのが心配だみたいなことを言われてましたけど、うん、今 1% っていう数字を見ると、
ね、
日本が一番遅れてるんだっていうと、
だって PCR 検査の検査数も途上国なんだもん、うん、 後進国なんだ。
世界にね、たくさん平等にね、行き渡ればいいけども、まあそういう状況じゃない中で、まあそんなに争って日本にとは思わないけども、でもこの 1% はちょっと少なすぎると。
いや、今の状況で言うと、うん、全世界で言うと、うん、毎日の死者数で見ると35位ですよ。うん、それから、あれですよね、感染者数も同じような35位から40位ぐらいですよ。うん、決して、うん、アジアの中で見れば、うん、少なくないですよ、多い方ですよ、うん、そんなのにワクチンで全くやらない、9500人ぐらい死んでるわけですから、うん、その中でなんでこの外交で必死にワクチンを取りに行かなかったのかっていうことですよね。
そこはちょっとすごい気になるとこですよね。
いや本当にひどいもんですよ。
ありがとうございました。大竹紳士交遊録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。